次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。県庁内保育所に県議会傍聴者などが一時的に託児する場合であっても、事前面談や慣らし保育など時間を要する手続きが必要で利用しにくいと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、保育側として子どもの安全確保のための手続きとしているが、実情を確認の上対応について検討したいと答えました。次に、県北振興は部局横断的な連携を図るとともに、個々の事業の小さな成果ではなく、人口増加などの大きな成果を期待しているが、所見は、との質問に対し、県は、県北地域は人口の減少が厳しく重要な課題と認識している。市長と連携し経済効果の創出、その成果の検証などに努め、活力のある県北地域の実現のため、県北振興局が旗振り役となって、全庁的な取り組みを進めていく、と答えました。他に、住民提案の現状、TX 土浦延伸の早期実現に係る取り組みなども質問しました。次に、防災環境産業委員会。今年5月、キョンの目撃情報や捕獲に対する報奨金制度を県で創設したが、周知のための取り組みは、との質問に対し、県は、目撃情報の収集には報奨金制度をしっかりと周知することが重要であり、現在も様々な広報媒体での発信のほか、市町村、猟友会などと協力しながら周知している、と答えました。次に、再生資源物の適正保管について、県の取り組みは、との質問に対し、県は、既存事業場から漏れなく届け出させることが重要なため、中国語などのリーフレットにより、昨年度に把握した全事業場に個別訪問し、届け出指導を実施した。今年度も市町村から囲いで内部が確認できない施設などの情報を得て、個別訪問を徹底すると答えました。他に、茨城原子力防災アプリの UPZ 外の住民への運用、就職支援における新規立地企業と県との連携なども質問しました。UPZ とは、原子力施設からおおむね半径5キロ圏内を PAZ、その外側のおおむね半径30キロ圏内を UPZ と言います。いずれも発電用原子炉の場合、全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民の屋内退避を実施し、放出後、空間放射線量率が一定以上となる区域は一時移転などを実施します。次に、保健福祉医療委員会。子ども病院の赤字の要因は、コロナ関連補助金の減少とのことだが、他に要因はないのか、救急患者は増えているようだが収入との関係は、との質問に対し、県は、出生数の減少も収入に影響している。救急医療は経営的には厳しいものの、県内全体で小児救急医療体制の維持が難しくなっている中、子ども病院が最後の砦としての役割を果たしていく、と答えました。次に、指定障害者支援施設での虐待事案は絶対に許せない。再発防止にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、虐待はあってはならない。当該施設に対しては、県として前例のない処分を行った。県の毅然とした態度を示すことで、虐待抑止、ひいては、障害者の方々が安心して暮らせる場の創出につなげていく、と答えました。他に、シルバーリハビリ体操にかかる取り組み、 地域医療医師就学資金貸与条例改正に伴う将来展望なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和5年度に麦大豆を対象とする畑作物の直接支払い交付金の交付単価が引き下げられたが、県の対応は？との質問に対し、県は、交付単価は国が決めるため、県では現場の声を国に伝えるとともに、排水対策指導などの徹底による収量品質向上や、パン小麦のように業者と価格交渉が行えるような取り組みの横展開を図っていく、と答えました。次に、重点市場インバウンド誘客促進事業において、韓国からのゴルフ客に着目した理由は、との質問に対し、県は、韓国のゴルフ人口は約600万人であり、韓国内のゴルフ場数が少ないことから、海外でゴルフをする人が多い。本事業を通してリピーターになってもらえるよう取り組んでいく、と答えました。他に、笠間クリファクトリーへの経営参画方針、DC の成果とアフター DC の目標なども質問しました。DC とは、デスティネーションキャンペーンのことを言い、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する国内最大規模の観光キャンペーンです。令和5年10月から12月に本県で実施し、本年秋にもアフターキャンペーンを予定しています。次に、土木企業立地推進委員会。時代が変化している中で、秋重工をオリンピック選手や企業の社宅に利用してもらうなど、新たな県営住宅の供給のあり方を考えてみても良いと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、ウクライナ避難民や災害による被災者に提供するなど、低額所得者に限らず、県営住宅を活用している。法令などによるハードルはあるが、県営住宅の利活用策について今後検討していく、と答えました。次に、新たに立地した企業の雇用確保に向けた取り組みは、との質問に対し、県は、県内の高校などを対象にした立地企業説明会や、大学研究機関とのインターンシップ及び共同研究を目的とした個別マッチングを行っている。今後も立地企業のニーズに応じた支援を行っていく、と答えました。他に、企業局における DX 推進計画の進捗状況、盛土規制法の運用なども質問しました。最後に、文教警察委員会。児童生徒数が減少する中にあっても、小中学校が適切な教育環境を提供できる規模となるよう、県が市町村に対し、統合の実施などについて働きかける必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、県は、小中学校の適正規模化に向け、設置者である市町村の状況や意向を尊重しながら、県として必要な助言を行うなど、連携を図っていく、と答えました。次に、県内で大きな被害を生んでいる SNS 型ロマンス詐欺、SNS 型投資詐欺の抑止に向けた警察の取り組みは、との質問に対し、県は、巡回連絡を活用し、手口の周知や注意喚起を徹底するとともに、茨城ポリスや各種メディアを活用した広報活動、金融機関などと連携した水際対策を推進していく、と答えました。SNS 型ロマンス詐欺とは、SNS を使って恋愛関係や友人関係を深めたところで金銭を騙し取る詐欺のことを言い、投資を持ちかける、関係維持のために金銭を要求するなどの手口があります。SNS 型投資詐欺とは、 SNS を使って投資金を騙し取る詐欺のことを言い、投資家などになりすまし投資を持ちかける、偽のアプリをダウンロードさせ利益が出ていると見せかけ投資をすれば必ず儲かると思い込ませて投資金を騙し取るなどの手口があります。また茨城ポリスとは茨城県警察が運用する防犯アプリのことを言い、防犯情報の受信や事件事故不審者情報などのマップ表示など防犯に役立つ機能が搭載されています。他に不法滞在外国人による犯罪への対策、県内への校内フリースクール展開に向けた取り組みなども質問しました。